おはようございます。11番池ノ部君雄君より欠席の届け入れがありました。これより本日の会議を開きます。日程第1議案第83号ないし日程第18議案第101号の18件、日程第19意見書案第10号ないし日程第21意見書案第12号の3件、日程第22決議案第4号の1件を一括議題といたします。これより議案第83号ないし議案第101号の18件、意見書案第10号ないし意見書案第12号の3件、決議案第4号の1件について順次質疑を許します。なおここで自席にて暫時休憩をいたします。移動をお願いします。今日も質疑の間の移動です。市民クラブさんどなたか上行ってください。じゃあどっか違う席に移ってもらった、どっかに移ってもらったんだ。だから前に移るとか脇にずれるとか、そうするとこっちで あれするから、座席にしてみ、これ議運でも言っといたんだけどね。いいですか。戻らないですね。はい、再開いたします。この際新型コロナウイルス感染対策として質疑の間の議席を指定いたします。議席はただいまご着席の通り指定をいたします。ここで質疑発言者並びに答弁者に申し上げます。質疑発言は自己の意見を述べることができないことは言うまでもなく、内容を的確に捉え議題に関して明瞭簡潔にその範囲を超えないようにお願いをいたします。また答弁に際しては的確かつ簡潔明瞭にされるようお願いをいたします。また所属する委員会に付託されます案件に対する質疑は極力委員会で質疑をされますようお願いをいたします。はじめに議案第83号についての質疑を許します。以上で議案第83号についての質疑を終結いたします。次に議案第84号についての質疑を許します。21番遠藤紀子君。 遠藤典子君。
それでは議案第84号について質問をいたします。まずこの条例制定の背景といいますか理由について、そしてまあ対象者の範囲ですね、条件どういう方がこの範囲になるのか、その点を伺います。
総務部長上田豊君。
はい、お答えいたします。条例制定の理由としましては、条件付き採用機関の職員および、臨時的任用職員の、雇用期間が短期であるため、また条件付き採用機関は、実地のに能力の実証をしている機関ということで、あえて身分を保証するということは必要ないということで、されております。しかしですね、これらの職員についても、文言処分に関する、公正の取り扱いの原則というのは適用されます。でその、文言について条例で定めることができるとされておりますので、この、84号の条例ですねを定めることによって、その範囲内で身分を保障するために、条例を制定するものであります。で対象としては、条件付き採用期間中の職員、採用してから6ヶ月間の職員ですね、それと、常勤職員が欠けた場合に、本格的業務を行える臨時職員が該当となります。以上です。
遠藤典子君。
はい、この、まあ条例の制定の中の第2条文言の部分でありますが、まあ、ここにありまして、その意に反して免職することができるとあります。で文言というのは、まあ、職員の身分を失う処分であると思いますが、まあ、この職員の意に反してする不利益の処分、これをそういうふうに考えるものなんですが、免職以外にですね検討はされたのかどうか、その辺を伺いたいと思います。
総務部長上田豊君。
はい、免職以外でも、検討はしております。ただその他に、給食、公認、高給とありますけれども、今回条例に、記載しているのは免職することができるということ、この第2条を制定することによってこれらに該当しない場合は逆に免職できないというような形になると思うんですけれども、以上です。
他にありませんか。16番黒木信子君。黒木信子君。
はい、議案第84号牛久市、条件付き、採用期間中の職員および臨時的任用期間中の職員の文言に関する条例についてであります。これは私、総務常任委員会にかかる議案でございますが、私委員長なので発言する機会がございませんので、この場を借りまして質問いたしたいと思います。今回の臨時採用職員に対しまして、この議案第84号で文言の内容についてでありますけれども、文言には今同僚議員が質問しましたように、免職、給食、公認、高給の処分に分かれておりますが、 この職員がここに84号に掲げてありますように5項目に、該当するときは免職とするされておりますが、この免職は一番重いというふうに理解するわけですが、この証言の仕方として免職というふうにしたのはどのような理由なのか、また今までにですね、まあ今回は臨時職員の文言でございますけれども、一般正規職員の、そしてまたまあ会計の年度でありましても一応公務員としての不服申請をして措置要求されたことはございますか。
はい、答弁を求めます。総務部長上田豊君。
はい、ただいまの質問なんですけれども、臨時職員については、常勤職員が、まあ、欠けたときにその業務を担うことで、短期間に、任用するわけなんですけれども、免職以外の給食、公認、高給については、その臨時職員には馴染まないということで、まあ、条例には謳っていないということになります。以上。
黒木信子君。
はい、今答弁、いただきましたけれども、臨時職員には今先ほど申しましたように免職以外はその処分の方法としてなじまないというような意味付けで、免職というような表現にしたということですが、その他に、もう一つ、今までにこのような一般的な牛久市の職員に対しまして不服申請として措置要求されたことはございますかということをお聞きしたんですが、その答弁がございませんでしたがお願いします。
着座のまま暫時休憩いたします。再開いたします。総務部長上田豊君。
はい、すいませんでした。公平委員会への、その文言免職に対する措置要求というのはございません。以上です。ありません。はい、
他にありませんか。14番杉森博之君。杉森博之君。
議案第84号条件付き採用期間中の職員及び臨時的に任用期間中の職員の文言に関する条例について質問いたします。第2条では職員が次の各号のいずれかに該当するときはその意に反して免職することができるとありますが、私は今回その中の第4号で定数の改配または予算の減少により過員を生じたときとあることに関して質問いたします。まず 条件付き採用期間中の職員および臨時的に任用期間中の職員というのは、期間の定めのある労働契約、つまり有期労働契約を想定しているのではないかと考えますが、まずその確認をさせていただきます。そしてもし有期労働契約である場合、労働契約法の第17条、使用者は期間の定めのある労働契約についてやむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において労働者を解雇することができないとしてあることに抵触しているのではないかと考えます。厚生労働省の発行した労働契約法のあらましによれば、このやむを得ない理由があると認められる場合は、解雇権乱用法令における客観的に合理的な理由を書き、社会通念上相当であると認められない場合以外の場合よりも狭いと解されます。例えば契約期間中であっても一定の事由により解雇ができる旨を労働者および使用者が合意していた場合であっても、当該事由に該当することをもってやむを得ない事由があると認められるものではなく、実際に行われた解雇についてやむを得ない事由があるか否かが個別具体的な事案に応じて判断されるのであります。そして労働契約法第17条は解雇することができない旨を規定したものであることから、やむを得ない事由があるという評価を基礎づける事実についての主張立証責任は使用者側が負うものですとしています。他方でこの労働契約法は第21条で国家公務員及び地方公務員については適用しないと適用除外規定を設けていることは認識しております。また地方公務員法第28条第1項の公認しまたは免職することができる該当事項として、第3号で職制もしくは定数の改配または予算の減少により廃職または下院を生じた場合が明記されていることも認識しております。しかし地方公務員法第58条の他の法律の適用除外等の条項には労基法第19条は含まれておらず、地方公務員には労働基準法の解雇制限に関する規定が適用されます。分限免職というのは民間企業でいうと解雇に相当します。解雇制限の具体的なルールは判例法理に委ねられ、それが整理解雇の4要件と言われるものであります。判例は解雇権の乱用かどうかの判断基準として、1番目に人員整理の必要性、2番目に解雇回避努力義務の履行、3番目に被解雇者選定の合理性、4番目に労働者側に対する説明協議の所点を挙げています。特に2番目の解雇回避努力義務の
発言者杉森博之君に申し上げます、はい、質疑でありますので簡潔にお願いをいたします。
質問の意味を説明しているところであります。大きな判断基準となっています。改めて今回の条例の第2条で、職員が次の各号のいずれかに該当するときはその意に反して免職がすることができるとあり、その中の第4号で定数の改配または予算の減少により下院を生じたときとありますが、この規定は任命権者側の一方的な都合だけで、職員の都合を全く顧みない、そして何より解雇を回避する努力が全く考慮されないような内容に見えます。もしこの規定だけに沿って解雇すなわち分限免職が行われた場合、労働基準法の解雇制限に反するものと考えられます。そのため自治体によってはこの4号を除外した内容にしているところもあると側聞しております。そこでこのような内容の分限免職がこれまで行われたことがあるのか、臨時職員に対してですね、このことを第2番目に質問します。そして今後の問題として、この規定によって 今後定数の改配または予算の減少により下院を生じたときにおいても任命権者側の一方的な都合だけでなく職員の都合を十分に考慮し解雇を回避する努力も十分に果たすべきと考えますが執行部の考え方をお聞きいたします。これが3つ目の質問です。
はい、答弁を求めます。着座のまま暫時休憩いたします。再開いたします。総務部長上田豊君。
はい、すいませんでした。まず一つ目の質問なんですけれども、有期労働契約であるかというところ、それは、その通りでございます。で、二つ目の質問なんですけれども、これまでに、分業処分免職になったものがあるか、それはありません。それと三つ目なんですけど、あ、すいません、条件付き採用期間中の職員については、有期労働契約ではありません。
ここで着座のまま暫時休憩をいたします。分かった局長、分かったそうです。再開いたします。執行部の答弁を求めます。総務部長上田豊君。
はい、すいませんでした。2つ目の質問で、第4項4号ですね、第4号の定数の改配、または予算の減少によりというところなんですけれども、職員の定数に関しましては、現状で条例定数が545名で、実際の、令和2年4月1日の職員数が389名となっておりますので、なかなか定数のを減ったことによりということは、まあ考えられないと思うんですけれども、それを、該当させたことも今までにはございません。ありません。はい、
答弁漏れですか。総務部長上田豊君。
はい、先ほどちょっと間違って答弁してしまったんですけれども、文言による免職についても、今までに処分したことはありません。はい、以上です
。杉森博之君に申し上げます。再度質疑の点を指摘してください。
3つ目の質問は、今後もし定数の改配または予算の減少により下院が生じたときにおいても任命権者側の一方的な都合だけでなく職員の都合を十分に考慮し解雇を回避する努力も十分に果たしながら考えていくべきだと考えますが、ご見解はいかがですかということで聞いている。
はい、答弁を求めます。総務部長上田豊君。
はい、すみませんでした。条例定数で定めている数字を、まあ、改配するということなんですけれども、その件に関しましては、そうですね、その もし改正する場合については、その点はきちんと考慮して、検討していきたいと考えます。以上です。
よろしいですか。本議案について他にありませんか。以上で議案第84号についての質疑を終結いたします。次に議案第85号についての質疑を許します。以上で議案第85号についての質疑を終結いたします。次に議案第86号についての質疑を許します。以上で議案第86号についての質疑を終結いたします。次に議案第87号についての質疑を許します。以上で議案第87号についての質疑を終結いたします。次に議案第88号についての質疑を許します。以上で議案第88号についての質疑を終結いたします。次に議案第89号についての質疑を許します。以上で議案第89号についての質疑を終結いたします。次に議案第90号についての質疑を許します。以上で議案第90号についての質疑を終結いたします。次に議案第91号についての質疑を許します。以上で議案第91号についての質疑を終結いたします。次に議案第92号についての質疑を許します。以上で議案第92号についての質疑を終結いたします。次に議案第93号についての質疑を許します。19番市川圭一君。市川圭一君。
それでは議案第93号のうちの商工費、中小企業に資金融資の助成をするについて、何点か質問をさせていただきます。まず一つですね、この情報発信の仕方なんですが、もうホームページ上にはすでに掲載がされていると思います。私もホームページ確認をさせていただきました。その中でちょっとやっぱり気になるのが、赤文字で議会の承認が前提となります。申請受付は12月18日以降となります。12月10日更新となっているんですが、情報発信ということで早めにこういう情報を発信するということはやぶさかではないのですが、議会の承認が前提となりますというと、なんかこちら側に投げているような気がいたしますので、このような発信の仕方はどうなのかなというのがまず1点。あと、これ1億という形で、上限が最大50万円基礎事業所となっております。1回限り、そうするとマックス50万円で1億となると200社というのが想定されると思うんですが、仮に申し込みがこの想定を上回った場合どうするのか、また、この、対象の範囲ですか、コロナウイルス感染防止として取り組む設備の整備等に要する経費総額となっておりますが、事業所等がですね、対象の範囲で、例えば清掃業者だとか、除菌を依頼したとかですね、そういう、あとは空調ですよね、そういうのも含まれていくのか、その点について お聞きをしたいと思います。
はい、答弁を求めます。環境経済部長藤田聡君。
はい、お答えいたします。まず一番最初のですね、情報発信の仕方というところでございます。今議員さんおっしゃるようにですね、ちょっと早めにお知らせをさせていただきました。それはですね、今問い合わせがですね、非常に多くございます。かなり、担当課の方に問い合わせ来ておりますので、我々としてはもちろん議会の議決の承認が前提であるということをもって、なるべく早くお知らせをして皆様にこういうものがあるんですよというのをお知らせしたかったというのがありましたので、今議員さんおっしゃるようにですね、ちょっと勇み足なんじゃないかということであれば、そこは大変申し訳なかったというところがありますけれども、あくまでも議会の議決をいただいた後ということでお願いしたいと思います。2点目の方ですね、200社一応予算的には50万円かける200社で1億円ということですけれども、まあ、上回った場合はというところでございます。こちらはですね、もしこの予算がオーバーするようにオーバーするような申し込みがあった場合ということですけれども、我々としましては今回このコロナウイルス対策にこういうものをやっていただいたものをすべて、この中で、希望があった人には出したいというふうに思っています。ですからもし上回った場合は予算措置をしてきちんと対応させていただければというふうに思っております。それとその内容ということでございますが、今回ですね、コロナウイルス感染防止、対策機器等購入というのと、コロナウイルス感染防止対策工事という2本立てでございます。簡単にちょっと内容を申し上げますと、まず機器等購入の方はですね、仕切り用アクリル板であったり、まあ、ビニールカーテン、空気清浄機、非接触型体温計、非接触型消毒液ディスペンサー、まあ、その他市長が感染予防対策に必要と認める物品と、および機器ということになっています。対策工事の方ですけれども、こちらはですね、パーテーション設置工事、換気設備の整備または改修にかかる工事、それからその他市長が感染予防対策に必要と認める工事となっております。ご質問のですね、清掃とか除菌ということですけれども、あくまでもですね、備品の購入あるいは対策の工事、これが該当というふうにしておりますので、単なる消耗品の購入とか単なる掃除だけというのは該当はないということでございます。以上です。
市川圭一君。
はい、早め早めにやるということは本当に私も大賛成なんです。やはりこういう時期ですから、各事業所はこういう牛久市がこういうことを取り組んでるんだなということに対しては、大変意義のあることだと思っております。ただやはり、まあ、赤で ああいうふうにちょっと強調されているとですね、議会自体がそのもうこれもう前提ですよねみたいな感じに取られちゃうのがちょっとこのあまりにも今度こういうようないろんな他のやり方の手法でこういうことをやられてくると議会は全部丸投げかよ議会にっていう感じになりますので、ちょっとその発信の仕方のやり方をもう少し考えてやっていただけたらなと、その点はちょっとお願いをしたいと思っております。あと、まあ、今備品購入工事とありましたが、そうしますと補助金のこの、まあ、受け方ですね、いわゆるその業者というかこれを設置するなり、やる事業所が先に建て替えて払って、でそのいわゆる領収書等なりを、申請してお金を、まあ、いただくというふうな形になるのかなとは思うんですが、そこら辺のそのお金のやり取りもう少し、詳しく、していただけたらなと
お話しいただけたらなと思います。
副市長滝本正治君。
はい、あの1点目の、まあ、広報の仕方ということでございますけれども、まずあの確かにおっしゃる部分で議会の議決よりも早く広報するということの難しさというのは多分にあると思います。で、議員さんもおっしゃっている通り、まあ、コロナ感染がこんなに拡大している中で、市としてはあの早めに本当にお知らせしたいというそれ一点であの広報させていただきました。で、それでもって今度は誤解を与えて議会の方あるいはそのコロナ申請する方に誤解を与えてしまってはまずいということで、まああのまあ、苦しいことになってしまうんですけども、あの議会の方にも迷惑をおかけすることになるかも分かりませんけれども、議会の議決、これはもう絶対条件ですので、この文を書かせていただいたということでございます。それとこの件に関しましては、国、県の方がちょっと尋ねてきまして、協力にやってくれというお話もございまして、県と国の2つのところからの財源で実施するということでございます。以上です。あとはあの担当の方からよろしくお願いします。
環境経済部長藤田聡君。
はい、支払いまでの流れをご説明をいたします。まずですね、申請者がですね、牛久市の方に補助金の申請書というのがございますので、そちらを提出していただきます。で、それをもって補助金交付決定通知を市から申請者に出します。で、そういうものがすべて工事とか終わった後、実績としまして、補助金請求書を出していただきます。その請求書に基づいて、もちろんあの審査をした後ということですけれども、補助金を交付するということになってございます。以上です。
他にありませんか。以上で議案第93号についての質疑を終結いたします。次に議案第94号についての質疑を許します。以上で議案第94号についての質疑を終結いたします。次に議案第95号についての質疑を許します。以上で議案第95号についての質疑を終結いたします。次に議案第96号についての質疑を許します。以上で議案第96号についての質疑を終結いたします。次に議案第97号についての質疑を許します。以上で議案第97号についての質疑を終結いたします。次に議案第98号についての質疑を許します。以上で議案第98号についての質疑を終結いたします。次に議案第100号についての質疑を許します。以上で議案第100号についての質疑を終結いたします。次に議案第101号についての質疑を許します。以上で議案第101号についての質疑を終結いたします。次に意見書案第10号についての質疑を許します。以上で意見書案第10号についての質疑を終結いたします。次に意見書案第11号についての質疑を許します。以上で意見書案第11号についての質疑を終結いたします。次に意見書案第12号についての質疑を許します。19番市川圭一君。市川圭一君。
はい、それでは意見書案第12号に対しまして、何点か質問をさせていただきます。若者への緊急支援ということでございますが、これに対して反対をするわけではありません。ただこの文言の中のですね、まあ、どちらかというと学生に対して の支援というのが、まあ、メインなのかなと感じられるのですが、まず一番ちょっと気になったのがこの機能3と4ですね、これはどちらかというと学生というよりも、まあ、もう働いている方がメインではないのかなというふうに思います。ですのでその、まあ、1、2と3、4の関連性ですねがちょっとこう違うのではないかなというのを感じてしまったので、ちょっとその点についてのもう少し詳しい説明をお願いをいたします。あと、まあ、うつ病等自殺者が経済的困窮があるから増えてるんだというふうな文面からも取れるんですが、どちらかというと、まあ、このコロナ禍で自殺者が多かったのは女性の方が割合的に、まあ、芸能人の方なんかでも突然トップ女優の方が亡くなってしまったりとかいう形があったと思います。まあ、もちろん経済的困窮というのは分かるのですが、そこら辺の関連性ですね、具体的な理由がもし説明をできるのであれば、もう少し詳しく、説明をしていただけたらなと思っております。以上です。
7番伊藤雄一君。
1点目の機能3、4については働いている人に対しての支援ではというご質問でありございますけれども、若年層でも非正規また正規でも働いている方がいらっしゃいます。さらに中小企業ですね、企業を経営されている方もございます。なるべく幅広くということでの3、4を盛り込ませていただいたということになります。また自殺は女性の方が多く、必ずしも経済的なことだけではないのではないかということかと、質問かと思いますけれども、若者に寄り添う姿勢を示すことによって精神的な安定ということにもつながるのかなと考えまして文章を加えさせていただきました。以上となります。
伊藤議員座ってください。市川圭一君。
趣旨はもちろん
暫時休憩いたします。
市川議員前に来てください。さっきうっかりしてそこでやっちゃったんだけど、議員提案だからやっぱり執行部じゃないんで、こっちで次答弁もここでやってください。いい、だから2回目だから、2回目だから、これで終わり。
これで終わりってこと
ですね。2回目だから
再開いたします。市川圭一君。
はい、それでは今度は正面からということで、よろしくお願いいたします。趣旨は本当にね、反対をしているということではないというふうなのはご理解いただけると思うんですが、ちょっと今のご説明ですと、その困窮学生すべてというところがですね、すごく引っかかってしまうんですね。いわゆる経済的困窮、まあ、それは若年層の社会人等々もあるというのは分かるんですが、この2番のところに困窮学生すべてにというふうになってますよね。でそこで3番で3、4でどちらかというと経営の視点のそちらの方を守るという、ですからもう少し そのなんていうんですかね、細かい、学生なら学生に対しての支援はこういうふうにした方がいいんではないかとか、社会人 ではこういうふうにした方がいいんではないかというふうな説明の仕方が少し足りないのかなと、これは思っております。あの若者支援、私も息子との長女がいますので、現に働いてますから、大変なのは分かっております。ですので、その文言の内容がですね、ちょっとこれを読んでても、そのなんていうんですかね、いまいちピンとこないっていうのをすごく感じてしまうんですね。多分これを読んでると皆さんもそういう思われる点が何点かあるのではないかなと思っておりますので、やはりそこら辺をもう少し、せっかくこういうものを出すんであれば、ちゃんとしたものの形で出していただきたいなと私は思っております。ですので、その点、まあ、今のご説明だと、多少ちょっとあまりちょっと私も頭では理解ができなかったので、もう少しその詳しく説明ができるのであれば説明していただければなと、まあ、もし鉄砂須藤議員もいらっしゃいますから、まあ、伊藤議員と須藤議員の中でどちらかでも構いませんので、もう少しまあ内容的に詳しくできるということであれば、ご説明をいただければなと思っております。
着座のまま暫時休憩いたします。どちらがお答えになりますか、うん、そうなんだよ。再開いたします。7番伊藤雄一君。
明確化した方がいいとのことでございますが、1回目の答弁の通り、学生だけというのではなくて、なるべく幅広くということで盛り込まさせていただきました。 1,2,3,4 の一つ一つの項目については明確に内容を記載してあるのかなと思っております。以上となります。
他にありませんか。
以上で意見書案第12号についての質疑を終結いたします。次に決議案第4号についての質疑を許します。
18番諸橋太一郎君。
それでは決議案第4号について何点か質問をさせていただきます。福祉に関する諸政策の推進ということで、これは当然、私自身も強力に推し進めていくものだというふうに考えております。今回の質問につきましては、相談者のプライバシーへの配慮に欠けるとの指摘がなされと、書いてありますけれども、現在のそういった相談者の現状がどのようになっているのかという点をお伺いをいたします。また、木にの一番において 庁舎増設等を含め実現することというふうに書いてありますけれども、既存の公共施設等の活用で対応できるんじゃないかというふうにも思いますけれども、その点についてどう思われるのか、また先日、新たな施設整備や建設についての同僚議員の質問に対して、執行部からは全市的視点から既存施設の改修インフラ整備を優先するというの答弁がありました。また監査委員からの、審査意見としまして、具体的には自主財源を確保するため私有財産等の活用に取り組むこと、投資的事業の実施については地方債残高など将来負担に十分留意することというような意見が提出されておりますけれども、今回の決議の庁舎増設等という文言があることによって今回の決議については執行部の答弁や、監査委員の審査意見と真逆の決議になるというふうに、思いますけれども、その点についてのご認識をお伺いをいたします。続きまして、コミュニティバスのカッパ号の無料化について質問をいたします。現在75歳以上の方の利用料がいくらなのかというのを分かっていれば、お示しをいただきたいと思います。また75歳以上の自動車の運転をしている人についての対応はどのように考えているのかという点を2点目として質問いたします。3点目はカッパ号運行地域でない方については、このカッパ号無償化というものを公表された場合に、不公平感が出ると思うんですが、その点についてどういうふうにお考えなのか、また先般のデマンドタクシーの導入について、このカッパ号の無償化とどのような住み分けになるのか、お示しいただければと思います。以上です。
5番須藤京子君。
それでは、諸橋議員の数点にわたる質問にお答えをしたいと思います。まず1点目の、市役所 本庁舎、特に障害や生活保護等の窓口、そうした窓口対応、プライバシーを、保護できているような状況なのかどうか、相談スペース、その、現状はどうなのかということでございます。これは諸橋議員もご承知のように1階の東側の出入り口から入ったところにカウンターがございますよね。で、そこで主にやられているということです。生活保護も、そしてまた保健福祉部のところには若干スペースが区切られたスペースもございます。また障害者の相談スペースというようなことでは障害者相談事業なども行われて区切られたところで行われている。ただ初めて行く市民が訪れて社会福祉課の窓口に行った時には大体カウンターになるんですね。で今パーテーションで飛沫感新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためにシートがかけられたりしているわけですけれども、声の漏れというのは外で聞かれてしまうわけですよね。そうした状況が往々にしてあるということで、スペースは若干はあるんだけれども使われていることが多く、全ての、市民の方がそういうところを利用して相談ができるという状況にはなっていないということです。それからまた施設整備、ここに木の1のところで庁舎増設等含 めということで書いてございますので、施設整備ということでは総合的俯瞰的に鑑みればそのことはいかがなものかというようなご質問だというふうには思いますが、実は、令和2年の3月議会に、議員、が行った同様の趣旨 の、 あの質問を行った際、答弁として、1階カウンターや相談室の状況について改善が必要であることは以前から認識しており、感染症対策としても労働環境の整備としても現在のスペースは十分ではない、また分庁舎も老朽化が目立ち始めており、難しい課題であるが総合的に考えそう先に送ることはできない、スピード感を持って実行していく時が来ているのではないかと考えている。これはちょっと若干あの議員が書いた議会だより引用してますので、このようなあの、文言ぴったりということではないと思いますけれども、市としてもこの辺を認識しておられるということは事実だというふうに思っております。そうしたことからこの現在 の、 あの、コロナ対策におけるスペースの確保、これは全庁的に大きな問題となっているということは否めないということの中から、あのおっしゃるように既存の施設をうまく利用することが一番 の、 あの前提となります。ですがそれがあのどういうふうにできるか、これは私たち議員には執行権それから予算権もございませんので、それをどう確保するかというところを逐一議会の方で決議を挙げるということはできませんので、この辺はもうあの執行部にお願いというか判断を仰ぐ以外ないというふうに思っておりますので、ここで私が述べられることはできませんが、あの、そうした市民の声を受けてそのスペースが確保される必要はあるだろう、そしてその認識はあの以前 の、 あの議会答弁でも行われているということを申し上げたいというふうに思っております。それから、コミュニティバスにつきましては、まあ、75歳以上の利用者今現在どのくらいいるのかということは多分、担当課の方でもカウントできるような状況になっていないと思いますので、私も存じ上げてはおりません。この件に関しては、まあ、だからどのくらいの財政負担になるの、あの、無料のパスを出すということは75歳以上の高齢者というようなことになると思います。この件に関しては8月24日の議員全員協議会において市長が同様趣旨の発言をなさっていたということを受けまして、もし市としてそういうようなお考えがあるのであれば、これからの工程を示していただきたいというようなことの意味でこの3点目を挙げさせていただいた次第です。そしてなおかつ運行地域以外のコミュニティバス運行地域以外の方々の不公平感ということでございましたけれども、これについても確かに運行地域以外の方あの無料になるのと若干の負担を知るデマンド型ということでは違いはあると思います。ただあのコミュニティバスというのは家からその停留所まで行けるその元気のある方なんですね。それでデマンドはお金は要するんですが、自分の自宅のところまで、まあ、近くのところまで来ていると、もうこの点はそのサービスの違いというのは当然あるわけで、そのような対価が果たして、まあ、妥当なのかということは別ですが、幅広く多くの市民の人が出かけられるように75歳以上の方の、カッパ号を利用するしやすくする体制を作る、これが市としてお考えであるのであれば今後 の、 あの中で示していただきたいということを申し上げているということで、申し上げたいということで議会の意思を示したいと。それで執行権それから予算権がない私たちができるのはやはりこういう決議を挙げて、今あの議会などで2番もそうですけれども以前に整備の必要あの拡充が必要だということはおっしゃっておられるんですね。その答弁を踏まえた上でより一層コロナ禍の中で明確にあの出てきた課題について進め推進していく必要があるのではないかということで、こういう表記になったというような次第です。以上です。
諸橋太一郎君。
須藤議員の答弁の通り、議員には予算の執行権もなく決定権もないので、非常に答えづらいという部分は重々理解をしております。それについて、先ほどありましたように、今後コロナショックにより多大な財政負担が見込まれている状況で、こういった庁舎増設等の市民の多くの市民の理解が得られるか、この辺が大きな鍵になってくると思うんですが、非常に、こういった部分、ナイブな部分の質問ではあると思うんですけれども、これを機の一番として出ているということは、これは表に出る話ですので、この辺について、市民の多くの市民の理解が得られるかという点はどのようにお考えか、お伺いをいたします。
15番須藤京子君。
それでは諸橋議員のサイドの質問にお答えをしたいと思います。ここに、庁舎増設等ということを書いておりますので、こうした方向性の中で今後市が進むということであれば、市民の理解をどう得るのかということになりますけれども、この点についても私から申し上げられる範囲というのは少ないと思います。執行権がない私がどういうふうにこれを進めるべきだということを申し上げることはできないからでありますが、その、市の判断されたときには市民に丁寧な理解をしていただくということはもちろんのこと、それからもともとのその増築につながるかどうかは別の話でございますけれども、その、執務環境をきちんとするということが市民サービスを安定市民サービスの低下を招かない一つの大きな背景にもなりうるということ、そういう点、それから私が市の考えを述べることはできないので、そのことを言ってはいけないということだというふうには思いますけれども、やはりその点は市民の理解を得るための、もしこういうような市のご判断がこういうスペースを確保するということ、それから執務環境、コロナ禍における今ご存知のように第三会議室はいろんな課の人がいてそこで質問してますね。そのために私たち議員議員の活動の場も制限されるような状況、こういうことをやはりきちんと皆様にお伝えする中で理解は得られていくものと私は確信をしております。ただその、そういうご判断、その増築等にご判断なさった場合には、それはきちんと適切な建設の方法、建設になるかどうか分かりませんけれども、そういうような手法は取られるというふうに思っております。以上でございます。
他にありませんか。以上で決議案第4号についての質疑を終結いたします。ここで自席にて暫時休憩をいたします。
お待ちしておりました。再開いたします。ただいま議題となっております議案第83号ないし議案第101号の18件、意見書案第10号ないし意見書案第12号の3件、決議案第4号の1件については会議規則第37条第1項の規定によりお手元に配布してあります付託表の通り所管常任委員会へ付託いたします。つきましては各委員会において受託案件を審査終了の上12月18日の本会議に審査の経過並びに結果を報告されるようお願いをいたします。次に日程第23休会の件を議題といたします。お分かりいたします。委員会審査及び議事整理のため明日12日から17日までの6日間は休会といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって明日12日から17日までの6日間は休会にすることに決定いたしました。以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。ご苦労様でした。